小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は小沢先生にリスナーの皆さんからいただいたメッセージに答えていただきましたね。やっぱりリスナーの皆さんがどんな疑問をお持ちなのかとか、どんな考えをされてらっしゃるのか分かっていいですね。
はい、とてもいいですね。ありがたいですよね。これからもいただきたいですね、いろいろ。
また先生も話のネタが膨らむんじゃないですか。
そう、本当そう。
さて、今日のテーマは。
今日から3週間にわたってね、はい、オーストラリアの原住民の昔話を聞いてもらおうと思うんですね。今までインドネシアとかミクロネシアの話を聞いていただきましたけど、その延長線というかな、太平洋をずっと巡っていくという感じでね、で、オーストラリアっていうのはですね、元来はいわゆるアボリジニーと言われている原住民がいたんですよ。で、そこへ白人が入ってきて、今後の社会になってるわけですけどね。昔話としては、その原住民の人たちの話がね、この、そうですね、5、60年、もうちょっと前ぐらいからかなり集められましてね、僕たちの目に触れるようになってるんですね。だけど、日本では、昔話で言うと、まあ、日本の昔話、その次はイギリスの話とか、フランスの話、ドイツの話、ロシアの話、で、そういうのはよく知られてるけども、案外、オーストラリアの原住民の話なんて知られてないもんですからね、ぜひ聞いてもらおうと思うのね。で、まずはですね、憧れの花っていう話なんですけどね、こんな話なんですよ。ずっと昔、クルビという名前の綺麗な女の子がいた。岩わらびの赤い毛皮でマントを塗って、ミミズクの赤い羽でそれに縫い取りをして着ていた。素晴らしいマントで誰もが輝くばかりの服装をしたクルビを褒めたたえた。クルビは毎日他の男たちと一緒に漁に行く若い男にすっかり心を奪われていた。男もクルビに心を寄せてはいたけれども、女の愛には遠くから応えることしかできなかった。まだ男の受ける最後の式を済ませていなかったからである。これは割礼があるわけですよね。割礼の儀式を済ませてなかった。で、それを済ませてから初めてクルビを妻にすることが許されるのであって、差し当たりはクルビのそばにいることを禁じられていた。クルビは毎晩男たちの帰りを眺めることのできる丘の上に登って待っていた。そこの大きな二つの岩の間に立っていると、若い漁師は輝くように赤いマントを着た恋人が自分の帰りを待っていてくれるのを遠くの方から見ていた。けれどもある晩のこと、不安と心配が宿営地の中に広がった。この原住民の人たちっていうのは群れをなしてあるところに住んでるんですね。で、移動しますから、いわゆる村のように定着してないわけね。で、宿営地というふうに言われるんです。不安と心配が宿営地の中に広がった。クルビの一族が自分たちの領区に他の種族が侵入してきたのを発見したのである。望ましくない侵入者を討伐せよと男たちは口を揃えて言った。次の日、クルビは重い心を抱いていつもの丘から、仲間の男たちが漁ではなくて戦争に出ていくのを眺めていた。クルビは一日中展望台にへばりついていた。遠くの方から戦争の騒ぎが聞こえてきた。午後になるとだんだんに静かになった。クルビは心配しながら戦士たちが帰ってくるのを待ち受けていた。男たちは戦い終わり疲れ切って帰ってきた。しかし全員が帰ってきたのではない。クルビが一番帰還を待ち望んでいた若い男は再び戻っては来なかった。7日7夜、クルビは待った。それから疲れ、焦然として一族の宿営地に帰ったが、もうそこの日はとうに消えてしまっていた。7日前にクルビの一族は移動してしまっていたのだ。クルビは元の岩の間に戻ってきた。 もう生きる気がしなかった。赤いマントに身を包んだまま、クルビはゆっくりと岩の間の地面へ崩れ落ちた。その後間もなく、この場所に花びらの多い大きな花の咲く立派な灌木が一本生えてきた。その花は、クルビの毛皮のマントさながらに輝くように赤かった。山もがしの花で、国中で最も大きく最も豪華な花である。それはどんなに遠くとも死を越えても、クルビと若い男、生きている時には近づくことが許されなかった若い男とを結ぶ憧れの花、愛の花であるっていう悲恋の物語です、うん。
切ないですね。
そうですね。うん、こういう種族同士のね、戦いの話って割と多いんですよ。きっとあったんでしょうね、そういう戦い。うん、で、大体そういう時に悲恋の花終わりになるんですよね。悲しい話が多いです。ですから。それからね、もう一つは、オーストラリアの話はですね、割と地球ができた時、あるいはこの世のができた時みたいな、天地創造みたいなね、話が割と多いんですね。火がどうしてそのもたらされたかとか、そういう話が多いんですけどね。こんな話です。カンガルーとリンゴを生んだ岩の絵。岩に描かれていた絵の話、ちょっと不思議な話なんですね。二人の男、クラパラとブルクは何日も歩いた挙句、とうとう巨大なトル岩のところに着いた。トル岩ってまあ岩の名前ですけどね。二人は岩の周辺がとても気に入ったので、しばらくの間そこに定住することにした。岩に沿って歩いているうちに、やがて一つの洞穴の岩壁に動物や人間の絵がたくさん描いてあるのを発見した。この絵をしばらくの間感心して眺めた後で、クラバラが自分たちの似姿を描いてはどうかと提案した。ブルクは大喜びしたが、二人はまずもっと先に進みたかったので、その提案は忘れられた。あくる日の朝、別の岩の絵をいくつも小さな山の岩壁で見つけたが、お互いの似姿を描こうという計画はまた延期された。とうとう二人は旅の途中でとても気に入った風景に出会ったので、そこに長続きする宿営を張ることにした、テントを張ることにした。その近くに岩の壁があったので、クラバラとブルクはある日、そこへ行って、お互いの似姿を描き合った。クラバラはブルクをリンゴとして、ブルクはクラバラをカンガルーとして描いた。動物の姿でね、描いた。二人の芸術家は、自分たちの似姿がとても気に入ったので、描かれた動物、クラバラはカンガルー、ブルクはリンゴに、姿を変えた。この姿で二人はかなりの間自分たちの宿営で生活していたが、とうとうある日、岩に描いた絵のところに戻って、岩絵の中に入っていった。とこういうんです。もしですね、岩に絵を描いてね、で、しかもその、お互いに動物の姿で描いて、それでその絵の中に自分が入っていったという不思議な話なんですよね。割とね、こういうその、原住民の人たちの話にはね、こういう、なんていうか、自然の中に溶け込んじゃうのね。だから、絵なんだか、本物の人間なんだか、わかんない、境目がないみたいなんですよ。そういう世界ね。
今でもその壁画がありそうな感じですね。
ね、ありそうですよね。ですから、よく古代人の壁画がね、残ってたりしますよね。ああいう世界なんですよね。
う
ん、そういう世界だったと思うの。
また人間からパッとその変わる瞬間も素早いですね。
素早いですよね。さっと吸い込まれてね、入っていくんだね。
そうですね。
不思議な世界ですよね。
うん。
でもおそらくね、こういう話が彼らにとっては切実な話だったと思うのね。つまり自分と、それからその岩に描かれた絵の姿との間に、本当は区別がなかったんじゃないですかね。そういう区別がなくて、だから自然と人間が本当に一体になっていた世界なんじゃないかと思うね。よく考古学の人たちが 洞窟の中にね、岩に描かれた絵を見つけたりしますよね。はい、で、何万年前の絵だなんて、うん、あの世界ですよね。
ですね、
うん。不思議な話ね。うん、岩の絵の中に入っていったっていうのが何とも言えずいいなと思って
る、
う
ん、ねえ、うん。今でもなんかそこで息づいてるような感じがしますね。
そうですよね。なんかこれって子供がね、自分と、例えば子犬やなんかと、一体になるでしょ。だから子供って子犬、子猫なんかとすぐこう仲良くなりますよね。頬ずりしたりなんかと。ああいう世界と似てんじゃないかと思うのね。同一化しちゃう。まだ境目がないというね。そんな世界ですよね。それからね、これも不思議な話なんだけどね。月はなぜ顔しか見せないのかってんですよ。お月様はなぜ顔しか見せてくれないのかって話ね。こんな話なんですね。ずっと昔、月が貝を2、3個地中の炉で料理しようと思ったが、炉にかぶせる適当な樹皮が見つからなかった。地中の炉っていうのは穴を掘ってそこで火を起こしてるんですね。いわゆるコンロがないから穴を掘ってね。うん、で、その地中の炉で貝を料理しようと思ったけれども、その炉にかぶせる適当な木の皮が見つからなかった。それで月は自分の皮膚を剥いで樹皮の代わりに使ったって言うんですよ。皮膚を剥いで、月がだよ。ところが皮膚を剥いだかと思うと、たちまち月の光が消えて、月のこのコウモリは何も見ることができなくなった。皮膚を剥いだら、たちまち月の光が消えちゃったと。そんなもんだから月の子供であるコウモリは何も見ることができなくなってしまった。それでコウモリたちはひどく腹を立てて、父親である月を捕まえてしたたかに殴りつけた。その後で海に放り込んだ。月をね、
はい。
で、それ以来月は毎月海から空に昇るようになったのだ。海から昇るようになった。で、その前に顔だけを除いて全身にすすを塗る。顔以外の全身にすすを塗る、黒くね。それは復讐心に燃える息子たちの槍に刺されることのないよう、体を見えなくするためである。なんか不思議な話ですね、
うん。
月は白い石灰を顔に塗るので、夜空には月の顔しか見えない。月のすぐそばに輝いている二つ星は、月の二人の妻である。って言うんですよね。だから不思議な話だね。
展開がすごく面白いですね。
すごいですね。短い話なんだけどね、なんか不思議な話なんですよね。ちょっともう一回行きますね。わかりにくかったと思うんで。ずっと昔ね、月が貝を2、3個土の中のその炉で料理しようと思った。だけど炉にかぶせる適当な木の皮がなかったっていうね。それで月は自分の皮膚を剥いで木の皮の代わりに使った。鍋に蓋をしたみたいな感じなんでしょうね。ところが皮膚を剥いだかと思うとたちまち月の光が消えた。で、月の子供であるコウモリは何も見ることができなくなってしまったって言うんですよ。これもあれですね、コウモリがいきなり月の子供だって言うんですからね、うん、で、それでコウモリたちはひどく腹を立てて父親である月を捕まえてしたたかに殴りつけた。これもすごい話ね。で、その後に海に放り込んじゃったって放り込んだ月をですよ、
うん、
で、それ以来月は毎月海から空に昇るようになったんだって。確かにそうですね。海から月が昇ってくるって言うんですよ。
オーストラリアだとね。
だとそうなるんでしょうね。で、海から昇るようになった。だけどその前に顔だけを除いて全身にすすを塗ってくるんだ。だから見えないですよ。体はね。で、それは復讐心に燃える息子たちの槍に刺されることのないよう体を見えなくするためである。息子たちの槍に刺されないように言ってんですよ。で、月は白い石灰を顔に塗るので、夜空には月の顔しか見えないんだって。 あの月は顔だったわけですよね。
しかも石灰
の。そう、石灰だよね。体は見えないんだと、真っ暗だから。という話なのね。で、余計なのくっついてて、月のすぐそばに輝いている二つの星は、月の二人の妻であるという。これ天体の解釈っていうのは、はい、どの民族でも古くからあるわけですよね。ギリシャなんかでもちろんその天体を読んでいろいろ予言をしたりなんかした人もいたみたいだけど、謎なんでしょうね。月がなぜあるまん丸くてあそこだけ、まあ、そういう天体に対する謎というかね、不思議な感じっていうのはどの民族でも持ったんでしょうけどね、その空想の仕方が面白いですね。
そうですね。
で、なぜか知らないけどさ、コウモリが月の息子だって言うんだよね。で、コウモリが暗い時に飛ぶんでしょうね。だからでしょうね、きっとね。だけど、息子たちがさ、父親を捕まえて殴りつけて海に放り込んじゃったって、このあたりは随分乱暴な話で。すごいね。面白い。
今日は、オーストラリアの昔話をご紹介しました。赤いマントが木になって花を咲かせる、
そうそうなったりね。
あとお月様とコウモリとなんか壮大なストーリーになったり、そう、本当そう、自然との関わりが大きいですね。
すごく深いですよね。すごく深いです。で、いろんな空想するわけね、自然に向かってね、そういう話に散りばめられてましてね、日本の話とはだいぶ違うけど面白いです。
面白いですね。
面白いですね。
さて来週は、
次回ね、もう一回オーストラリアの話を聞いていただきますね。
はい、楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。